君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
空気を読むのは難しい。スーパーコンピューターでも難しい。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は流体力学のお話。義歌大機械工学系三石明彦先生を訪ねます。
空気を読む研究をしている。
会話の達人になるとかいうことではないんですけれども、
うん、違うんですか。
違うんです、まあ、なんか空気がどういうふうに動いていくかなというのを、まあ、読んでいくと、まあ、正確に言うと予測すると。
風を読む感じ。
そうですね。あ、風を読む。あ、すごいかっこいいですね。
かっこいいですね
そう言われると私はそんなかっこいいことしてるのかなそうですね、そういうことになりますね、はい、
天気予報みたいな。
そうですね、あの我々の一番身近なところで言えば天気予報が一番こうそれに近いことになりますね。
それを業界では空気を読むっていうんですか。
業界でそういうわけではないですすいません、あの今回取材をしていただくなんていうことで、はい、ね、ちょっとかっこいいタイトルにしなきゃと思って、うん、あのちょっと詩的な部分をつけてみました。
じゃあ風を読むの方が、
ね、風を読むの方が合ってますね正確ですね。
空気を読むっていうとね、はい、KY みたいですけれども。
そうです、はい、そうなんです。
という研究をしてらっしゃるという先生なんですけれども、はい、今日はですね、あんまりこういうことないんですけれども、実験装置を先生が用意してくださいまして。
そうですね、
テーブルの上にですね、あの熱帯魚飼うみたいな四角い水槽が1個ドーンとあって、
これは
あ
の水が張ってある。近くのホームセンターで買ってきたこれ水槽ですね。魚を入れるためのものです。
本当に熱帯魚飼える水槽なんですね。
あのこれ本当はもうちょっとちゃんといろいろ装置がついてて、あの空気中に入れられたりとか、うん、炙く入れられたりとかするんですけど、はい、あの私は水槽として使いたかったのであの、はい、全部取っ払っちゃってます。
それにあの8分目ぐらいまで水が張ってありまして、はい、でそこに電気コードがね、ジャポーンって突っ込まれていて、はい、
そうですね。でその電気コードに、うん、まあ、板がつながっていて、そう
水槽に沈んでるんですよ、はい、黒い、
そうです、
ね、スマホみたいな
スマホみたいな板が沈んでると
。沈んでる、
はい、まあ、これ電気をつないでますんで、うん、あの表面加熱できるようになってます。
あ、これヒーター。
ヒーターですね、全面ヒーターです。
でその電気コードがずっとつながっていて、なんかね円筒形の大きな機械につながってるんで、
これは、まあ、あの家庭から来てる電気の電圧を、まあ、調節できるような装置ですね、うん、ですから、まあ、これを回すとちょっとずつちょっとずつ電気を流せると。いきなりズドーンって電気流しますと、あの何が起こるか分からない場合もありますので、ええ、少しずつ少しずつあの流して、
で今日じゃあここにヒーターにちょっとずつちょっとずつ電気を流す実験っていうこと
で、はい、でそうですね、はい、でまあ、これミソはですね、あのさっきあのスマホのようなとおっしゃったんですけど、はい、あの表面がまあ黒くなってるんですが、
液晶画面みたいなの。
そうなんです。
全面ありましてね、これ真っ黒なんですけれども、
はい、これあの温度でですね、温度によって色が変わるっていう、まあ、不思議な性質を持った液晶になっていまして、まあ、こうそうしますとこいつをまあ加熱した時に
だんだん暖かくなってくる。
暖かくなっていって水暖かくなるとこう上に上がる性質ありますので、まあ、流れが起きるわけなんですけれども、
風の流れじゃなくて水の流れ、
そうなんです。空気読むとか書いときながらなんじゃいと思うかもしれないんですけどいやいや、あの今日はちょっと風ではなく水をちょっとご覧いただこうかなと思って用意してみました。
水の研究もするわけです。
水もやりますね。あの水とあの風ってまあ、本質的に違うところもいくつかあるんですけれども、うん、数学的に考えると実は結構似てるんです、うん、いくつかのパラメータがちょっと違うんですけれども、うん、本質は一緒なんですね。で
水も空気も、はい、温かいものは上に行って冷たいものが降りてくる、はい、っていうイメージですよね。
そうですね、はい、でまあどれぐらい加熱したら どれぐらい動くっていう、まあ、その細かいところは当然違うんですけれども、うん、まあ、その本質的な部分っていうのは変わらないので、
うん、
あの例えば空気のことを知りたいなと思った時に水でちょっとまあモデルを作ってみて実験してみようかなっていうこともやられるわけですね、う
ん
う
ん、で今日は水なわけなんですね。
今日は水なんです。でじゃあちょっと早速やってみましょうか。
あ、はい、
はい、でもうあのこいつはですねコンセントをまあ、ヒーターにですねとつないだわけです。
大きなつまみがあってね、はい、0、10、20、30、40ってなってます。
これ、まあ、130まで書いてあるんですけど130まで回したらもうこれ確実に沸騰することが分かってますので、
はい、
そんなにはやりません。あの今日10ぐらいですかね。
この板で沸騰までいけるんですね。
あの本当にやればいけますね。
ラーメンが食べられる。
ラーメンも食べられるかもしれません。
はい、あもう先生あの8、9ぐらいまでは回してます。
そうですね、
あのスマホでいうところの液晶画面がブルーになってきました。
そうですね、あのこれ皆さんお聞きの方の中であの昔使ったことある方おられるかも分かんないんですけども、あのなんかよく触ると色が黄から赤、うん、黄色、緑に変わって、
あの指で押したところだけ、ね、はい、色が変わる、
はい、最終的に温度がすごく高くなると青くなるような、
はい、うん、
あのそういうものを触った方おられるかもわかんないんですけど、
はい、あのお風呂の温度計でも数字が40、41って書いてあって、だんだん色が、ね、変わっていってこの色だ温度なんだよって示すのありましたけれども、
はい、
あれと同じシート。
そうなんです、温度を感じる液晶ということで感温液晶なんていうふうに言うんですけれども、
液晶なんですね、
はい、で
本当に液晶画面なんですねこれ。
そうなんですね、まあ、
ちょっと今全面ブルーだった真ん中あたりがですねちょっと明るいグリーンイエローっぽいまだら模様が出てきましたね。
はい、このまだらの模様というのが、
うん、
まあ、ポイントといいますか本日、まあ、あの一番お伝えしたい内容といいますかね。
お、
はい、
なんか単純にこうこの柄で電熱線が敷いてあるのかなと思ったんですけど、はい、そういうわけじゃない。
裏に実はヒーター4枚に分けて敷いているので、うん、そのヒーターとヒーターの切れ目がちょっとまあ黒く見えてしまってますけれども、
うんうん、
それ以外にもあのおっしゃったようなまだらの模様っていうのが、うん、できてくるんですね、
はい、
一様に等しくこう電気流して加熱してますので、
うん、
どういう結果になるかイメージをされるとなんて言いますか全体的に真っ青にこう熱くなっていくとか、
うんうん、
まあ、そういうイメージをなさる方が結構多いかなと思うんですけれども、
はい、
実はそうはならないんですね。
この1枚の板でも場所によって温度が高くなったり低くなったり、は
い、そうなんです。で、まだらという非常に素晴らしい言葉が出ましたけれども、そのまだらのですね大きさっていうのが、
うんうん、
これ実はもう条件によって決まってくるんです。ほぼ
へ、
はい、
この板の中に入っている電熱線の柄ではないんですね。
柄ではないんです。実は、まあ、板の端に近いところになりますと、
はい、
どうしても、まあ、熱が逃げやすいので、
うん、
あの本当に板の端に近いところっていうのは冷めていってしまうんですね、
うんうんうん、
でそこからちょっと内側になると、
はい、
やっぱり加熱されている影響で熱くなって、
うんうんうんうん、
青色になるわけなんですけれど、
はい、
そこから真ん中に寄っていくとですね、
うん、
これがですね、まあ、水の性質なんですけれども、あるところからは温まったものが早く上に上がりたいっていうふうに、うん、
温まると上に上がりたいですね。
上に上がりたい、
うん、
あの密度が小さくなって周り の, あの冷たい水よりも相対的に軽くなって浮きたがるんですけれども、
うん、
それが全体から一様に浮いてくるわけではないんですね。浮きたがる場所とそうでもない場所っていうのが実は出てきてしまいます。
全体で温まっても、
はい、全体で温めているにもかかわらず、水っていうのはそれに応じて全体的に動いてはくれないんです、
うん、へー、
はい、そういう実は不思議なことが、
うん、
まあ、私もこれ最初にこれ実験したりコンピューターでシミュレーションをしたりした時は、まあ、本当にびっくりしたんですけれども、
それは教科書には載ってないこと、
はい、ですね、ごくごく専門家が読む詳しい教科書には部分的には載ってます、
でも先生実験して知ってびっくりしたわけですよね。
そうですね、まあ、もちろんあの先行研究をなさった先生が何人かおられますけれども、うん、あのそれに習って私もやってみて、
そうなんだよ三石君、
そうですね、言われて
気づいたかねって言われたわけですね。
もうあの具体的に申します、これコンピューターで解けるかいって言われて、うん、はいってって解け、あの言ったのがもう何年前になるかなっていう感じですね。
この現象を数式で証明するわけなんですね。
はい、そうですね、まあそういうことにな
りますね。だからここから上に上がっていくことになったんだよっていう、
はいはい、今実はご覧になっていただいている板というのは本当にあの小さい板でして、
はい、スマートフォンぐらいですね、
はい、もう一辺10センチないぐらいなんですけれども、うん、あの実はこれとですね相似な現象といえばいいんですかね、うん、あの似たような現象というのがそれこそ天気の中で起きているこう空気の動きですとか、
水槽の中から今度は地球、
はい、そういうことですね、
大きさが変わるわけですね、
はい、まあ、正確に言えば起きうるのではないかなというふうに私は思って、
同じことが地球でも起きている、はいはい、
ただあの地球単位になりますと実は考える規模が本当に大きくなりますので、今、まあ、あの実験しているのは10センチですけれども、はい、地球はもう半径6000キロ以上ですので、あの実はすごく考えることが多くなってきて、なかなかまあそこはすぐには研究して分かることではないんですけれども、
うん、
多分こういうふうな規則的なまだら模様に見られるような、うん、ある種の構造みたいなものが地球の中でも起きてるんじゃないのかなっていうふうに仮定をしていろいろ研究をしているわけなんです、
まあ、地球は液晶でできてませんからまだら模様は見えませんけれども、
表面の地面は夏場あの太陽 の日差し受けてものすごく暑くなってますけど、表面に液晶敷いてあるわけなんで温度分布なんかまあ分かんないですね、
うん、
あのそれは液晶で温度を測ろうとした人はあんまりいないんじゃないかなと思いますけれども
あの今サーモグラフィーとかで、ね、カメラで見えるじゃないですか。
そうですね、
あれをこう人工衛星から見たらなんか
そうですね、ひょっとしたら見えてくるかもわからないですね、
一様に温められていても、はい、こっから空気は上に行ってるんだよ、
こっから空気がどう動くっていうのは一様には決して動かないっていう、うん、そういうことはまあこういう小さいスケールではもうすでに確認は十分されていることなんですね、
うん、はい、あのよく天気予報なんか見てると、あの低気圧なんていうのがあるとね、
はいはい、
あの説明であの上昇気流がここで起きてって言って、
そうですね、
周りの空気がシューッと吸われてとか説明あるじゃないですか、
はい、
僕なんかああいう時なんでそこだけ上昇気流がヒューって上がるのと思ったんですけど、
いやもうまさにあの
これ関係あるんですかね。
あの部分的には関係あると思います。であのまさにあのおっしゃった通りで、なんでそこでそういうことが起きるのかって、うん、まあ不思議ですよね。
そこだけ温まったのかなって思ったんですけど、
そこだけ温まったっていうことも当然あるとは思います。やっぱり日射も、うん、あの雲があったりなかったりとかでこう温まったり温まんなかったりってあると思いますし、うん、まあ、あと私なんかその天気の話出ましたんで天気見てて面白いなと思うのは、
はい、
まあ、毎年夏になると台風発生しますよね、
うん、
強い台風弱い台風大きい台風小さい台風ありますけども、うん、大体同じぐらいの大きさの方が来てますよね。
ああそうですね、直径とかね、
まあ、もちろん本当にバリエーションはあるんですけれども、うん、
大型の台風とかもたまにあります、
例えば中国を全部覆い尽くすような大きさの台風が日本を訪れることなんてあんまりないですね、うん、
聞かないですね。
ですから、まあ、多分あれもそれぐらいの大きさになりやすいっていう風なことが多分あるんだろうなっていう風に、うん、まあ、多分私気象 あのこれだけ天気の話いっぱいしといてこんなこと言うのはあれなんですけど、あの気象の専門家ではないので気象の専門家から聞けばそんなことはもう分かっているかなっていう風に言われるかも分かんないんですけども、
うん、
あの私の興味としてはそういうあの小さなところで起きている、うん、その規則的なまだらみたいなのが、
うん、
まあ、大きなところでも起きるんじゃないかなっていうふうなことを考えて研究してますね。
はい、なるほど、
まあ、あのさっきあのスマホみたいなのが水に沈んでますっておっしゃったんですけれども、はいはい、まあ、実はスマホも今用意してます。あ、
それ水に突っ込んじゃダメです
ね。これは水に突っ込んじゃダメ、
間違えて
あの私の大事なデータが消えてしまいますんであのこれ、まあ、私の個人のものなんですけれども、
はい、
あのまあ、こういった現象が、まあ、どれだけじゃあ本当にあの大事かと、
うん、
いうことを、まあ、ちょっと示せればなと思ったんですけれども、
はい、
あのよく、まあ、スマートフォン例えば使っ ていて熱くなってくることってありますか？
ありますね。
どういう時に熱くなりますかね？
どういう時に、
まあ、使ってれば熱くなってきますかね、うん、例えば YouTube を見たりですとか、まあ、あのスマートフォンもこれ中で電気が流れてますので、うんうん、そこで熱があの発生するんですね、
うんうん、
じゃ あの発生した熱はどこに逃げていくかっていう、まあ、
空気中に逃げていくんですよね。
でそこでやっぱり大事なのが、その加熱されているスマートフォンから周囲の空気に、うんうん、どう熱が伝わっていくか、
うん、
でこれスマートフォン使っていて熱いなって言ってこうなんかふーって息吹きかけて冷ます人ってあんまりいないと思いますけれども、
はい、
そうするとまあこうほっぽっとくしかないんですよね、うんうんうん、でほっぽっといたスマートフォンの周りには温められた空気が、うん、上昇することによって流れが起きるんです、うん、そうするとそういう空気の流れでどれぐらい熱が伝わるのかっていうのをあらかじめ見越していないと、
うん、
この中にどんどんどんどん熱が溜まっていってしまって、
はい、
中の機械が壊れてしまうっていうことが起きちゃうんですね。ですからスマートフォンのような電子機器の設計をするときにも、
はい、放熱ということを考えて作って
る。そうですね、まさにおっしゃる通りですね。でそこにはやっぱりその空気の流れっていうのは、うん、今度は空気中、まあ、スマートフォン水中で使う人はあまりいませんので、
はい、
あの今度は空気の流れっていうのが大事になってくるわけです。
じゃあスマホの会社の人にも空気を読むのが上手な人がいて。
そうですね、当然ですね。もう
空気の読める男がいて。
いやもう私なんかもうずっと空気を読むのに長けた方が専門の方がおられると。
それでデザインもされてるわけなんですね。
そうですね、何気なく四角い形になってるなって思うかもしれないですけど、まあうん、このスマートフォンっていうものの中で、うん、どれぐらいまでなら熱を発生しても大丈夫かっていうところはきちんと、うん、あの設計がなされているわけですね。
今こういう電子機器って本当にちっちゃく複雑なものができてると思うんですけれども、やっぱり熱との戦いって聞きますもんね。
そうですね、どんな機械を使う時でも大抵電源を入れて、
うん、
で中で電気が流れて、
うん、
でいろいろ動いていくわけですよね、
はい、
そうで電気流すと必ずそこには熱が発生するので、
うん、
あんまりその熱が溜まりすぎるといろいろその機械に変調をきたすっていうことはもうスマートフォンに限らずいろんなところで あるわけなんです。
その流れというのが、はい、まだまだ分かっていないところがいっぱいある。
そうですね、特に大きなスケールになってくるとちょっとやっぱ難しいことも多いですし、まあ、小さなスケールでも複雑な形に込み入った形になってくるとやっぱり最後は実験してみないと分かんないですとか、うん、っていうことにはなってしまう。
最後はっていうことはそれまでは計算で、
はい、そうですね、
うん、
ある程度の当たりはつけるけれども最後はまあ実機でこうちゃんと本当に大丈夫かと、
うん、
まあ、最近そうですね、スマートフォンぐらいの大きさでしたら計算でもまあかなりの精度で、その辺は予測できますけれども、
うん、今いろんな研究分野でね、はい、シミュレーションっていうことで行われますけれども、こういった水や空気の流れも、
はい、
ある程度コンピューターの中でのシミュレーションで計算できるような時代にはなってるわけです。
そうですね、はい、
ただまあ最終的にはやってみなくちゃわからないっていう
ところが結構実際は多いと思いますね。まあご存知の方もひょっとしたらおられるかもしれないんですが、今日本には K っていうものすごい速いコンピューターがある。
スーパーコンピューター
ですね、
うん、
まあ、私もよく K をお使いの方の研究者のですねセミナーに行ったりして勉強するんですけれども、
はい、
そうしますともう最近はもう K を使うと、自動車1台の、周りの流れっていうのは相当正確にもう分かるですとか、
空気の流れが、
はい、うん、でもっとすごいのになりますと、もう自動車どころかトラックのような大きなものでも、
うん、
大丈夫ですとかっていう話を聞きますね、ま
あ、やっぱり普通の自家用車とトラックはコンピューター頑張り度が全然違うんですね。
そうですね、本当に単純な話で大きくなればなるほど実は難しく、
うん、当たっている空気の量が変わるから。
そうですね、コンピューターの中で、何をするかと言いますと、一言で申しますと方程式を解くという作業になるんですけれども、うん、 私時々例えで使うのは、風が吹けば本当にお部屋が儲かるのかというのを考えるのがシミュレーションなんですね
みんな考えたことあると思います
あれ、風が吹けばお部屋が儲かるまでなんか何段階かいろいろありますよね。
ありますあります。
ちょっと私今忘れちゃいましたけど、うん、でもシミュレーションやってる人ってのは、ここで風が吹いた時にほんのちょっと先でもやっぱりその風が伝わって吹いてるだろうですとか、うん、横ではその風に引きずられて、うん、ちょっと動くだろうかということを、実はものすごく空間を細かく刻んで検証してるんですね、うん、計算をしてるんです。ですので、扱うものが大きくなればなるほど、当然その細かく刻む量も増えてしまって、うん、その細かく刻まれたところでの風速ですとかっていうのを、数値を記憶してないといけないので、うん、細かく刻めば刻むほどいっぺんに記憶する量が増えてしまって大変ということになるんですね、うんうん、
でも細かく刻まないといい加減になっちゃうわけですね。
そうなんですよ。それはもうそれこそ本当に1メーター何メーター何十メーターってなりますと、うん、いい加減さも入ってきてしまうと、うん、まあ、先ほど10センチ角の板の周りにどういうまだら模様が起きるのかっていうのをご覧に入れましたけども、はい、じゃあ実際天気予報ですとか、うん、であれはもうその細かく刻むののオーダーがですね、キロメーターですとか数百メーターっていう、うん、まあ、そういうオーダーになってしまうんですね。
地球を見てるのに、
はいはい、まあ、やっぱり扱う対象がもうとんでもなく広いので、ある程度はしょうがないんですけれども、うんうん、そうなるとやっぱりその中で起きている細かい現象ってっていうのは追い切れないかなっていうふうに私は考えてまして、まあ、まだまだその辺を突き詰める必要があるんではないかなと、まあ、必要ないかもしれないんですけれども。
じゃあもう スーパーコンピューターで、
まあ、あの K の前にもですね、地球シミュレーターっていうのが実は日本で作られているんですけれども、はい、これはもうその名の通り地球の現象をシミュレーションするっていう風な用途でもたくさん使われてます。もちろん K も使われてますけれども、うん、はい、
そんな風にして日本も空気を読んでるんですね。
そうなんです。皆さん空気を読んでる方が実は身の回りにはたくさんおられるんですね
ということで、空気を読むなんていうことで、なんだ空気かと思ったらですね、非常に奥が深くて、でも実験装置まで持ってきていただいて、ちょっと水の動きからね、空気の話まで、僕ら聞いたこともないような研究の世界を、三井先生に紹介していただきました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました三石先生の業界用語は
不安定性。不安定性ということなんですけれども、これは、私の専門としている、まあ、流体力学の分野では、まあ、今なんか ある流れがあったとしますけれども、なんか風が吹いてるですとか、そういう流れがあった時に そこにほんのちょっとこう乱してあげるような力を加えた時に、それまでと同じように流れてくれるか、それともそこから全く違う流れになってしまうかという指標を不安定性というふうに言っています。で、全く違う方に行きやすいという性質のことを不安定性というふうに言うわけです。と、まあ、乱してあげても全く違う流れに行くことなく、それまで通りに流れてくれる場合は、この流れは安定であるというふうに言うわけです。逆の場合にはこの流れは不安定であるというふうに言います。 まあ、ちょっとこんな言葉だとイメージがなかなかできないと思うんですけれども、本当にですね、我々研究をしていますと、例えば小指の先でちょっと触れただけなのにそこにぐるんと渦が巻いてしまったりとか、あるいはですね、ちょっと流れの向きを変えてあげると流れが一方向に行っていたのが二方向に分岐してしまったりですとか、そういういろんな不安定性に、出くわします。でもそのたんびに頭を抱えて悩むんですけれども、これはこれで自然の持っている不思議な性質なのかなというふうに思っております。
テンパクのしろギカダイ、あ、嘘みたい、透けて見えちゃってるよ。人類のロマン、透視能力が科学の力で実現されようとしているよ。次週4月1日の天白の城はテラヘルツテクノロジーの紹介、義科大環境生命工学系有吉誠一郎先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。